ヨハネ13章1節から5節。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。夕食の時、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたが、イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出てきて神に帰ろうとしていることを思い、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手拭いで拭き始められた。でこの箇所はまだまだ続きますけれども、朗読はそこまでにいたします。クリスチャンがイースターを祝う頃、ユダヤの人々は杉越祭を祝います。でユダヤの暦で2、3の月の15日から22日まで、私たちのカレンダーですと今年は4月の10日から18日となります。杉越祭で一番大切なのは杉越の食事です。でまず杉越祭が始まる前に家の大掃除をします。特に台所は念入りにします。家の中からパン種を含むものをすべて追い出すのです。パン、ケーキ、ビール、そういうものを取り除きます。でビタミン剤とか、それからお化粧品の中にはイースト菌を含むものがありますから、それもまた家の中に置かないというほど徹底しています。パン種は人の心の中にある邪悪なものの例えです。家の中からパン種を取り除くというのは、人の心の中から悪いものを取り除くことを意味します。でコリント第一の手紙の5章の6節から8節にこんな言葉があります。あなた方は少しのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのか。新しい粉の塊になるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方は事実パン種のないものなのだから。私たちの杉越の子羊であるキリストはすでにほふられたのだ。ゆえに私たちは古いパン種や、また悪意と邪悪のパン種を用いずに、パン種の入っていない純粋で真実なパンを持って祭りをしようではないか。でこれは教会の中のたった一人の不道徳な行いが全体に影響しないように、それを断固として退けなさいと命じている、まあ、大変厳しい聖書の箇所です。使徒パウロはそれを教えるためにユダヤの人たちが杉越祭の時に本当に徹底してパン種を取り除く、そのことを例に挙げているわけです。で杉越の食事の15の手順すべてをお話しすることはできませんので、そのいくつかだけをお話ししますが、食卓にはワインの杯が4つ用意されます。で最初の杯は清めの杯と言いまして、儀式の始めに飲みます。で2番目の杯は裁きの杯と言いまして、出エジプトのストーリーが終わってからそれをいただきます。それから苦菜を塩水に浸して食べます。苦菜はエジプトでの苦しみ、塩水はその苦しみのために流した涙を表すとされています。他にもエジプトからの解放に関連した食べ物がアパタイザーとして出されます。杉越の食事では3枚のパンが特別に取り分けられます。これは種なしパンですね。で3枚重ねられたパンの一番上は天におられる神様を表します。一番下は地にいる人間です。真ん中のパンは 神と人との仲立ちをする祭司を表すのです。で、この真ん中のパンは二つに裂かれます。で、大きい方が布に包まれまして、食事が終わるまで家のどこかに隠されるわけです。で、メインディッシュが終わりますと、子供たちが隠されたそのパンを探しに行くわけですね。まあ、それは子供たちの一つの楽しみでもあるんですが、見つけたら、そのディナーのマスターのところにそれを持っていきます。で、マスターはそれを小さくちぎりまして、それをみんなに分け与えて、みんなで食べるということをするわけです。で、その後、第3番目の杯。これは、あがないの杯と呼ばれますが、これをみんなで飲みます。で、賛美を歌った後、最後の杯を飲み、みんなで声を揃えて言います。来年はエルサレムで。そして、杉越の食事を終わるのです。で、イエス様が弟子たちと共に守られました杉越の食事は、現代ユダヤの人々が守っているものとほぼ同じだろうと考えられています。そうだとしたら、イエス様が弟子たちに取って食べよと言われたパンは、食事の間隠されていて、食後にみんなで分け合ったアフィコーメンというんですが、これはデザートという意味の言葉ですが、そのパンのことであると思われます。またイエス様がこの杯から取って飲めと言って回された杯は、第3番目の贖いの杯だと思われます。聖書は杉越の食事の記事を、彼らは賛美を歌った後、オリブ山へ出かけていったという言葉で締めくくっていますが、この賛美は杉越の食事の第14番目の儀式で、ハレルと呼ばれるものだったと思われます。ちなみに杉越の食事にで歌われる賛美というのは、詩篇の113編から118編です。で、イエス様は十字架を前に、弟子たちとこの杉越の食事を共にすることを本当に切望されました。それはイエス様が全人類の罪の身代わりとなって十字架の上でほふられる杉越の子羊であるということを弟子たちに目に見える形で示そうとされたからです。杉越の食事で祭司を表すパンが二つに裂かれ、その半分が布に包まれて隠されるというのはとても不思議なことです。それはユダヤの人々の伝統だけでは理解できないものです。イエス・キリストの十字架と復活がその意味を初めて明らかにします。祭司のパン。これはイエス・キリストを示しています。キリストという言葉には、もともと油注がれたものという意味がありますね。旧約では油注ぎを受けて認職されましたのは、王様と祭司と預言者、この三つの職務でした。普通この三つの職務は決して兼ね備えることはできません。でもイエス様は王であり、同時に祭司であり、また同時に預言者である。この三つの職務をすべて持っておられるお方。本当に三重の油注ぎを受けたお方ですね。で、祭司は神と人との仲立ちになるんですが、そのためには神様に捧げるべき犠牲が必要でした。しかし、全人類を罪から贖うことができるような犠牲がどこにあるのでしょうか。世界中の動物すべてを捧げても足りません。それで犠牲を捧げるべき祭司であるイエス様は、ご自分自らを犠牲にして捧げられたのです。祭司のパンが裂かれるというのは、そのことを意味していました。また裂かれたパンが布に包まれ、隠されるというのは、イエス様の葬りを指し示すものでした。イエス様は雨布に包まれ、岩を掘って作った墓に納められ、墓の入り口は 大きな石で塞がれました。布に包まれたパンと同じようにイエスもまた人の目から隠されたのです。しかしイエス様は死から復活され、弟子たちにご自分が生きておられることを示されました。イエス・キリストを信じる私たちもイエス・キリストの復活の命、永遠の命を分け与えられます。それはあの隠されていたパンが再び食卓に戻り、皆がそれを分けて食べるということ、そのことで表されているわけです。罪が許され、神の子供とされ、永遠の命をいただく。この救いは、主イエス様が十字架の上で流してくださった尊い血によってもたらされたものです。それでイエス様は、贖いの杯を弟子たちに分け与えて、これは多くの人のために流す私の契約の血である、そう言われたのです。イエス様はユダヤの伝統に従って杉越の食事を守られましたけれども、それを新しいものへと変えられました。イスラエルのエジプトからの救いだけではない、イエス・キリストの十字架と復活によって、すべての人が罪から救われる、そのことを記念するための食事となさったのです。主イエス様のなさった食事、杉越の食事は、最後の晩餐と呼ばれますね。そう読んで差し支えないんですけれども、実はそれは、その後教会が今に至るまで守り続けています。主の晩餐の最初のものだったのです。ですからそれは最後の晩餐であるとともに最初の晩餐でもあった、そう言っていいと思います。杉越の食事、これはイエス様の十字架と復活によって初めて意味を持つようになり、そこから主の晩餐が生まれました。ですから私たちは主の晩餐を単なる儀式としてではなく、イエス様がそこに意味を与えられたのですから、その意味を知って意味あるものとして守り行いたいと思います。そこにある救いの素晴らしさに心からの感謝と感動を持ってこれに預かりたいと思うのです。さて今日の御言葉ですが、ヨハネ13章の1節から5節。ここにはイエス様が弟子たちとなさった杉越の食事のことが書かれている。ところが、ヨハネはマタイ、マルコ、ルカと違って、その晩餐のそのことを書きながら、パンにも杯にも触れていないのです。どうしてでしょうか。それは、ヨハネが例えば5000人の給食、などの箇所で他の出来事を通して主の晩餐が意味していることを表現しようとしている、それを描こうとしているからです。ここでは主イエス様が弟子たちの足を洗われた、そのことを描くことによって主の晩餐の意味を解き明かそうとしているのです。イエス様は弟子たちの足を洗うことによって弟子たちに互いに使い合うべきことを教えられました。それは弟子教育のためだけになされたものではありません。ヨハネ13章1節に、杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通されたとあります。イエス様の弟子たちへの愛がほとばしり出て、もうそうせずにはおれなかったからなのです。それは確かに弟子たちのための模範でありましたけれども、ただ模範を示すためだけのものではなかったのです。世にいる自分の者たちを愛して、彼らを最後まで愛し通された。私はここを読むときにいつもこの言葉に感動します。確かに私たちも誰かを愛します。しかし多くの場合、その人が自分に親切にしてくれた、 自分の言うことを聞いてくれた、そういう時は愛しますよね。愛し返しますよね。でも自分に背き離れていく人に対してもその愛を貫き通すことができるでしょうか。私たちの多くはちょっとしたことで、あの人は自分のことを分かってくれなかったとか、期待した通りのことをしてくれなかった、そう言って人を愛することをやめてしまうのです。逆に憎んだり仕返しをしたり、そういうこともあります。しかしイエス様は弟子たちを最後まで愛し通されました。今日の箇所にはユダの裏切りのことが書かれています。主イエス様はご自分を裏切ろうとしているユダの足さえ黙々と洗われたのです。主イエス様が弟子たちの足を洗われたところにこのユダの裏切りのことが書かれているというのは、このイエス様の愛が人を最後まで愛し通される愛であるということをより強く示すためであると私は思っています。で、先ほど過ぎ越しの食事の時に布に包まれたパンがイエス様を表すと言いました。で、実はイエス様が布に包まれたというのは聖書に3度出てまいります。第一はイエス様のお誕生の時です。ルカ2章の6節7節。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。そうあります。2番目が今日の箇所です。ヨハネ 13-4。 夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰に巻かれた。イエス様は自ら布をご自分に巻かれたのです。そして3度目がマルコの 15-46 にあるように、亡くなられた後布に包まれ墓に葬られたとある箇所です。主イエス様が身にまとわれたこれらの布は、主イエス様がしもべとなられたことを意味します。イエス様は神の御子であるのに、その栄光を捨てご自分を贖いの供え物とするほどまでに罪人のしもべとなって人に仕えてくださったのです。今年アーモー兄弟がイースターデボーショナルシリーズを書いてくださいました。その中に皆さん、サムライという言葉が何度も出てきましたね。サムライとは使える人のことだと説明してくださいました。皆さん、イエス様ほど徹底して人に仕えてくださったお方はありません。主は人に仕えて仕え通されました。人はその極みまでの愛によって救われるのです。ヨハネは晩餐式のパンにも杯にも触れていませんが、しもべになりきってご自分を差し出し血を注ぎ出してくださったイエス様の愛、この極みまでの愛をここで描いています。それによって私たちがこの主の晩餐に預かるとき、キリストの愛を受けるように、この愛を味わうようにと、またこの愛に応えていくようにと私たちを招いているのです。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは御子イエスによって過ぎ越しの食事を主の晩餐として教会に与えてくださいました。私たちは主の晩餐に預かるために、そこにある救いの奥義を深く理解したいと願います。またその度にキリストの愛が形をとって表されているこの主の晩餐、その愛に触れそれによって生かされたいと心から願います。どうぞそのことを今日の晩餐式で成就してください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。